ワークの方をやっていきたいと思います。はい、よいしょ、もう一枚か、はい、ですね、まず一人ビジネス型付加価値アットマーク、今後もいろんなところで共通言語に、言ってきますけど、例えばダイヤモンドマトリックスとかで言ってる右下の、境界線にあたる2000万になる数字というのを、この数字でです、この、図でですね、まず手を動かしながら、それこそパソコンじゃなくて手を動かしながらですね、書き込んでいきたいと思います。なんか自分のケースでやると、あの数字が今わかんないなとかなるので、ここの勉強会の中ではモデルケースでやります。なので後でこれはダウンロードできるので、ご自分のケースでやり直してもらったらいいなということですね。まず、どういう風になってるかって言ったら、基本3列になってるので、自分で書くときこのシートを使ってもいいんですけど、できればフリーハンドで書けるようになるといいんですよね。箱をボコーンとただ真四角書いて、まず最初縦3分の1に1本引くんです、ボーンと。でそこに年商を書きます。この場合は3000万モデルケースなので、どこでもいいので、まあ適当に3000と書いておいてもらうと。でそこが年商だから、ご自分の場合そこ年商でボーンと書いてもらう。で、そうすると残り3分の2があるので、この3分の2の、上からのですね、この比率、これはもう印刷してあるので一定の比率なんですけど、ここがですね、販売に関わって増えていく費用、まあ、変動費なんて呼ばれてるわけですが、それ書いても書かなくてもいいんですけど、まあ、この一人ビジネスの場合で、まあ、ビジネス何か知りませんけど、まあ、1000万かかると年間でそうすると3000万売れて、販売とともに1000万円費用かかっていくので、その1個縦の長いのが、2000になります。縦長が2000万あと、入れてもらいたいのが、まずそこの丸があるんですけど、3000分の2000ですよね。3000分の2000なので、そこ 0.67 ですね。ここはね、パーセンテージで書いてもらってもいいんですけど、あえてここは 0.67 というふうに、何点なんで書くと後で使いやすいので。そして一番上のこの線のすぐ下のですね、真下に丸がもう一個ありますね。ここはその引き算した 0.33 ですね。これがこの人のビジネスの、もう一番ざっくりと見た、粗利率、経費率というか変動比率という数字なんですね。ああ、粗利率、大体そうだな、7割ぐらいかな、みたいな会話のところの部分ですね。そして次に縦にここ2000があるんですけど、この2000、縦のこの2000ですね。この2000の中をどうやってお金使っていくかなので、ここをもう、ここもモデルケースなので決め打ちで、1個目の箱が自分への、役員報酬なんですけど、今ここで僕自分へのと言ったんですけども、ここは自分へというふうに言わないで、自分の会社なんだけども、もう一人別人格の社長を雇ってると思って、その社長に払う報酬800万円。もう一人雇っている社長に払う報酬800万円と。そして、その同じぐらいの大きさの下の箱が800万円と。これ、経費ですね。まあ、もう本当に大雑把に経費でいいですね、これは。はい。で、この、丸が2つあるんですけど、ここはですね、小数点入れなくていいので、44って言っておいてもらって。そして、一番下の小さな箱、この小さな箱を大きくしていくのを今からお話し、一緒に考えていくので、今はこの大きさの箱なので、ここが、400です。Y さん、これ、2000と800と800と400、ここがこうなってるのは分かりますか？ 今モデルケースでやってるんですけど、自分のケースで想像するとこの数字がなんか埋まりそうですか。
はい、
埋まりますよね。そうすると最後のところに、Y さんの、利益が出ると。はい、そしたらじゃあ400なんで、400のすぐちょっと外側にこの箱が出て、少しサイズが小さくなった箱があります。四角い箱が。そこの箱に、240で、その丸にはですね 0.6 と書いていただいて、はい。まあこれモデルケースで1年間、3000万稼いだ人が1年間終わって税金も払って手残り、いわゆる純利益とかっていうやつですね、純手残り240残ったねという話です。じゃあ、どうしよう。まあ、今回 の、 このワークがですね、100万、300万、500万、1000万という利益をですね、ワークをするということなので、この240万をですね、500万にすると。1年間、頑張って。どうですか、Y さん、240万の手残りがですね、500万に増えるっていうの。
いいですね。
なんか悪くないです。いいですよね。240手残りが倍になっちゃうんですもんね。来期終わると500ほど残ってると。でもいいなと。じゃあそのためには売上どのぐらいにしなきゃいけないか、今期の売上目標。その前にここに500と書いてもらっていいですか、矢印の下に。今期の純利益目標500万。そこに倍と書いてあるんですけど、これなんでここいちいち空白で倍とかってあるかっていうと、人それぞれ自分でやるときには数字変わるからなんですね。240万が500万になるんですよね。何点何倍とかって人によって違いますよね。ね、800万にしたい人、800万の人が1000万にしたいとなると2倍にはなんないけどと。じゃあ、何倍ですかって聞かなくていいですよね。2倍ですよね、約。利益を倍にすると。いいね、これと。じゃあ Y さん、ここの今期の売上目標いくらぐらいにしましょう。はい、計算しなくてもなあ、いくらにしなきゃいけないかなと。
3400万。
どうすると3400万になるんですか。
この順、右下の400万が、
はい、
もう一個あれば倍になるか。
どこがじゃあ3400万と書いていただいて、だからこれがまず今期の売上目標の、想定というか仮想ですよね。まあちゃんと計算してないので、これじゃあ今から逆算していきましょうということですね。携帯でいいので電卓出してもらっていいですか。携帯電卓、真面目電卓の人もいると。iPhone とかそういうやつですね。そうすると、Y さんはですね、今期よし始めようって言ってですね、3400万目標にやっていくわけですよね。それを計算した場合としてない場合どうなるかというのをちょっと見ていきたいと思います。まずさっき 0.6 使ったので、これ税金の問題があるので、別に 0.7 でも 0.6 でもいいですけど、まあ一般的には4割税金なので、まあ、0.6 と。そうするとこの逆算の場合は全て割り戻しでいくんですね。なので500÷0.6。まあいくらでしょうか。じゃあそれをさっきと同じ箱に書いてもらって、500万の手残りするためには税金払う前の利益がいくらに達してなきゃいけないか、833万円だと。そもそももらうというか払う給料ですね、ここの自分の給料だって言って、ここの給料下げればですね、この利益はいくらでも変動するので、だからさっき言ったように、ここは違う人がいると、社長が。で、この給料いじれないわけですね。800万ですよね。それから経費も同じようにやっていくということなので、800なので、ここに斜め線1600万ですね。これは変わらないわけですよね。で、833たす1600してもらって、 そうするとその数字は、山さんどこに入りますでしょうか。今の2433は、
今2000は
ところですよね。そこに入れてもらって。はい、で、2433が先ほどで言うと 0.67 の粗利率で商売やってるんだから 0.67 で割り戻せばいいんですよね。そうするとお前さんいくらになりますでしょう。試しになんですけど、 Y さんが言った3400で3なんか書き分けといてもらっていいですので、3400に、0.67 かけてっていうのを、今の逆算じゃないですか、はい、今のルートでもう一回やってってもらっていいですか。あの正しい正順の方の逆順と正順でいうと、いくらの最後の純利益になるか。3400であると 0.67 だから、ここのアットマークはいくらになりますか。前田さんもすでに出ました。
2278。
これみんな間違いないですか。
はい、
2278からもうすでに決まっている1600万、うん、引いちゃうわけですね。そうするといくらになりますか。
678。
この一番下の箱が678になったと。678に 0.6 かけると、
まあ406
406 406 400万ちょい。
そうですね。
ということは Y さんどうですか。100万も足りません。で1年終わった後にすっごいちゃんと3400万やってきたのに、おかしいな。
ああ、なるほどね。
もう500万のつもりでやってきたのになと。おかしいな。おかしいですよね、はい、これが1個目のズレのおかしさですね。これだから絶対自分の数字でやってもらいたいんですけど、まずはモデルケースで次の話に行きたいと思います。多分 この次の話まではすればほとんどの自分のビジネスに適用とか応用できると思います。じゃあですね、さっき3000だったのが逆順で言ったら3631になりましたよね、それをですねちょっと月額に割ってもらっていいですか。最初の3000万だと月額いくらですか。月商250万ですよね。で3600万、31万は
300ちょっと。
そうすると250の商いしてる人が50アップするんですよね。ちょっと50分のビジネスをちょっと思いつつ、毎月2割アップするのをちょっと考えてもらいたいんですよ。別にいや余裕じゃんとかでもいいんですよ。別に毎月毎月2割アップするんですよね。これだから実体体感値ですね。250でさえちょっとあれなのに、これをさらに50万上げるのかみたいなですね。例えばで、それをご自分のいやこれぐらいだったらできるなみたいなハードル感があると思うんですよ。例えば250の 10% の 25% アップだったら、25万だったらとか、30万アップできるかなとか。で一応モデルで、30万アップどうだと。で280万、300をちょっと割り込んだとしても、で1個このモデルで考えてみたんですね。250だけどなんとか頑張って毎月 10% は上乗せしていこうと。で280万、これは12にしてもらっていいですかね。12倍してもらって、
3360、
はい、 で3360を、0.67 かけるといくつになりますか。
2251、
はい、あともう単純に全部比率で変わっていくだけなんですよね。もうそうすると全部計算しなくても分かりますよね。あの月商を減らしたんだから最後のゴールが足りなくなると。これださっきの Y さんの数字ですよね。400万の数字以外に多分なるはずですね。3360でいけば。でも月商の何ですかね、この頑張り感無理感みたいなのってやっぱ人それぞれあると思うんですよ。でもできる、なんだろう、走り高跳びで言えばこのぐらいなら超えられそうみたいな感じってあると思うんですよ。そしたらまずですね、粗利率をですね 0.67 ナノを3ポイント改善できないですかね。あ、ごめんなさい、 0.03 3% 改善できないですかね。7を 0.7 にするんです、粗利率を。そうやってなんかできそうな気がするかしないかという問題なんです。で、ちょっと 0.7 で計算してもらいたいんです。いやー、粗利率の 3% の改善はきついぞ俺の業界は、という場合があるならそれはきついんでしょうね。でも多分この 3% ぐらいの改善はそんなにストイックにやってなければすぐできるなと。いくらになりますでしょうかね。
2352、3360で
0.7で2352の粗利が残ると、アットマークが残ると。で、もうすごい単純なんですけど、それ3360から2352引いて上のですね変動費のところはいくらになるか計算してもらっていいですか。
ほぼ1000万、
はい、
1000万、
1008万
ですね、
はい、これぐらいの改善ってなんかできないのかなってことですよね。360万アップして変動費をほとんど上げないような改善って、これだったらできないかな。で、これ人それぞれできそう感できない感が数字感があるので、これはモデルケースですね。で、じゃあ次、その2352から、もう社長が一人いるんだから、800万ちょっと下げさせてくれよっていうのはできないわけですね。最終利益増やしたいから、給料下げさせてくれと。これはできないわけですね。普通の法人の感覚で言えば。なので800はそのまま2352から引きます。で、そこにまあ、余白でいいのでいくらになりますかね。
1552。
そして、残したかったさっきの一番下の箱はいくらでしたっけ。500を 0.6 で割り戻したやつ、はい、を1552から833引いてもらっていいですか。
あ、719か、
はい、なるね、これが何かっていうと、これ Y さん何でしょう。経費ですよね。800万使ってる経費を81万減らすと。12で割ってもらっていいですか。
月間6万飛び7000
ぐらい、まあ、7万弱弱ぐらい、3000万の商い師で毎月7万、うん、無駄に使ってない自信がある人が、無駄に使ってない自信があるとしたらマッチョですよね、うん、こういう改善をまだしてない人が。多分そうなった後の人はそうなってると思うんですけど、何も改善してない人は7万とは言わないまでも5万はあるんじゃないかと思うんですよ。無駄な、例えば僕もたくさんありましたけど、なんか使ってないプロバイダーの契約1年間で3万円とかですね、なんかの契約毎月毎月3000円とか、そういうのに積み重ねていくとすぐ3万円とか5万円いくんですよね。そうすると719万円になったとすると、当たり前ですけど833万残るんですよね。と500万残るわけですよね。そうするとですね、今期の売上目標2っていうのはさっき入れてませんでしたが、 が3631なんです。さっき Y さんがまあ400万アップかなって言って3400万と思ってたけど、割り戻していくと3631必要と。でもそれだとちょっとって今やり直したのが、その月の2つのコマで今期の空白になってるんですけど、コストダウン月額7万円と。で、今期の売上目標3360万。そして最後まだ使ってない箱が一番上の方になります。あの同じ大きさですよね、経費と同じ大きさでこうなって分かれてますよね。この箱が一応今ここは同じサイズで5対5、1対1になってるんですけど、719にする、削るところどこを削るかですよね。例えば広告費削ったって削りません、すぐに減りますよね、広告を使ってる人は。でもそれをしてもいいのか、したらいけないのかは、ここの、いわゆる販管費というか、あの今かかる経費と未来費。例えば僕なんかの場合は図書研究費というのは、なんていうんですかね、ある種回収してるかしてないかさっぱり分かんない経費ですね。この1500円が1800円になったとかって回収したかどうか分からないから、じゃあ削るかって言ったら削ってもいいし削らなくてもいいんですよね。それを自分に決めるところがここです。今期のコストダウン、販管費から削るのか、下が未来費と思ってもらえばいいですかね。そうするとですね、毎月 10% ちょっとぐらいの売上アップをしつつ、この5万円7万円ぐらいの税肉をリーン経営していくと、なんとですね、利益が倍になってしまうと。で、多分ですね、仕事の忙しさそんなに変わらないはず。で、多分ですね、使ってるお金のなんかこうなんですかね、豊かさ感とか、ケチケチ感とかそんなに変わらないはず。ほとんど変わらないはずですよね。で、これをですね、まあ、これ3000万という分母ですから、なんですかね、大きい小さいによって違うんですけど、この翌年ですね、このさらに2割上げようとするじゃないですか、3600になったからって。2割上げるとこれ700万ですよね。で、4300万ですよね。で、3年も経つとこれがだから、5000万を超えるわけですよね。そうするとどうなるかというと、忙しくなってきて、人入れなければいけないと。その数字は人それぞれだと思います。1000、2000、3000、5000というのが、先ほど Y さんにちょっと考えてみようと思いましたみたいな1ミリぐらいはのですね、そしてあのマヤさんの場合はですね、考えてみようと思ったけども手を動かしてなかったという部分のがこれなので、ぜひ自分の数字でこれやってみることをお勧めしたいなと。どうですか、Y さん、この今の流れを見て。
そう、これを やらないからダメなんだなと。
ダメなんだなと。
これやらないからこの水路はいつまでも細いままなんだな
と。あ、水路です。あ、やってる脳は太くなってるのに。
あ、これを
お金の水路は細い。
これを、
はい、
普段こういうことを考えない。から
はい、
この水路は使われないまま、
使われないまま
どんどんどんどん細くなって、
いろんなパソコンの技術とか
が高まってい
って、
はい、こっちの技術は、
はい、
細いままだ、
まあ、細いままというか埋め立てじゃないですか。
枯れかけてた、
枯れかけて草が生える、ボーみたいな。前田さんいかがですか。
うん、そうですね。いや、これは
僕自身の方でいくと、ある意味粗利は、粗利率は95以上なので、あんまりこういう操作的で言うと、どちらかというともう投資するかどうかっていう経費の方がやっぱり太くなってしまうので、ちょっと考えにくい部分、もうちょっと考えないといけないんですけど、お客さん自身はこれが全部当てはまる人が多いので、
クライアントさん、
そう、
はい、
粗利が4割5割4割6割っていうようなあるので、そこら辺に対してはそうですね、だから売上目標 1,2 ぐらいで止まってたなって言ってんの。
ああ、 1,2 この3ですね、はい、
の 3とかっていうのは何ですかね、うん、まあ言えてなかったな。
だから今一番ポイントはですね、この講座は経理講座でも会計講座でもなく、なんと水路を太くするための講座なのでこれで水路がそもそもある人はそのまま水路を使えばいいわけですよね。で、水路が細い人が、おお、水路こうやってやると水が流れるのかと、気がついていただければいいと。江森さん、いかがでしょうか、やってみて。
そうですね、やっぱり僕の場合はその粗利でしか考えてない。
すでにこのだからもう左端の高さから始まらないと。
そうですね、はい、それはそれで、まあ、やっぱ弊害あるのかな、弊害があるかもしれないですね。
ビジネスの詳細は分からないので、その例えばだからポイントは、弊害があるかもしれないなといった瞬間に、そこに水路が水がビヨンって流れたと。
そうですね、はい、
そしたらその弊害は何だって言ってまた水流すと、うん、なんかずっとだからやりたいなと思ってるのはそのことなので、これで会計とか経営を、ね、ぜひ改善しましょう、じゃあどうやってやりますとかっていう話では、本質は本論そこじゃないと。このなんか水路が流れる感ですかね。で、その上でさっき言ったように、リクエストを募りっていうことなので、じゃあもう一なんだろう階層を深掘りして、このことは使ってみようとかっていうのがあればいいですよねっていうのが、そうですね、この和博のやっぱり意義ですね。ちょっとここをまとめになりますけど、これからの1年で利益を、うんぬんかんぬんと書いてあるわけですけど、人それぞれもう本当に利益の額違うので、それぞれの指針なんか出せないですよね。それからキャッシュポイントも違うし、ビジネスモデル違うし、何も、共通することない中で、共通することは、これを数字で考えられるということ。そうすると今言ったみたいに、江森さんが言ったみたいに、自分は自分でその、なんかこう、あれっていうのに気づかれると。いうのが、この、数字をいじくるという、大事なポイントですね。やっぱりそのコンサルとかさせてもらってる時に、僕は相手の方のビジネス知らないので、いろいろそこを教えてもらわなきゃいけない。で、そうすると共通言語はないわけですよね。でもその共通言語は全ては数字。数字と、まあ、政党とかそういうのも通して言うと、アットマークとか、そういう共通言語で考えると、なんかこう、すべてのことが透けて見えると。いうことなので、やっぱり数字はですね、先ほど Y さん言いましたけど、水路が枯れてですね、枯れ草で生えてしまわないように、いつも流すことをやっぱりお勧めしたいなと思います。まあ、ということなので、今回のこの勉強会は、このワークを実際に手を動かすということなので、もしよかったらこれ音声になるので、帰ってみたらまたご自分の数字で言ってみてもらったらいいかと思います。